ああ、物分かりが悪い。物分かりの悪いガラテアの人たち。誰があなた方を惑わしたのか。パウロがガラテアの重要な手紙の中で記しています。まあ、手紙なので、ここから唾が飛んでくることはないんですけど、なんかこの紙面から椿が飛んできそうな、まあ、そういうパウロのですね、怒りに、ま、もうこう含んだ、言葉だなと思います。まあ、一言で言えば、バカ者っていうふうにパウロはここで言ってるんですね。直訳的に訳すと。バカ者って。ガラテヤの人々よって。なんて愚かなんだ。そういう言葉をこう発しています。なんでそんなバカ者って言われなきゃいけないのかって。それは、一言で言えば、あなたたちは十字架のキリストを見失ってる。十字架につけられたキリストを無視してる。キリストの十字架の死を無駄にしてる。そのことが、こうパウロのことって、この大事なことだったわけですね。で、パウロは一生懸命十字架の救い、十字架の恵み、十字架の福音というものをこう伝えて歩いたわけですね。このガラテヤの教会の人々は、そのパウロ先生の説教を聞いて、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示された。まあ、そういう、こう経験をどうやらしたようなんですね。実際ガラテヤの人たちはもう、パウロは述べ伝えているわけですから、イエス様の十字架の出来事からは時間が経っているわけですよね。実際にその十字架の処刑場にガラテヤの人たちが立って、その十字架を見たわけではないんです。パウロの説教の言葉を聞いて、その福音の知らせを聞いて、自分たちの目の前にありありと十字架の主イエス・キリストの姿が示された。そういうこう不思議な経験。キリストの十字架こそ私たちの律法を打ち壊し、神と私たちを和解させ、私たちを神の子としてくださった。私たちを義としてくださった。そういうことをこう、ありありと知ったわけですね。四節には、あれほどのことを体験したっていうふうに書かれています。なんかすごい出来事があったのか、なんか神秘的な経験をガラテヤの人たちがしたのか、まあ、詳しいことはこう分かりませんけども、でもこう忘れがたい、このキリストとの出会い、主イエスキリストの十字架っていうものが、ああ、自分の目の前に迫ってきた。まあ、そういう経験をガラテヤの多くの人たちがしたっていうわけですね。こういう忘れがたいキリストとの出会い、キリストの十字架というものが私たちの本当に目の前で示されるようなこう経験、忘れがたい出会いの経験というのは、まあ、私たちの中でも起こるあることだなというふうに思います。先週一人の方がご自身の洗礼を受けた時の証をしてくださって、それを伺う機会がありました。まあ、その方はずっと身近にそのキリスト教というものはこうあったわけですけども、まあ、自分一人そのキリストを信じるということから反発していたっていうんですよね。だけども40を過ぎて人生に非常にこう行き詰まって、どうしようもなくてこう涙を流す中で久しぶりに礼拝に出席したって。そしたらその礼拝の説教で、女性が泣きながらキリストにすがりつくお話を牧師がしてたっていうんですね。でその話を聞いたときに、その女性はなんでこの牧師は私のことを知ってるんだ、そういうこう、まあ、それは聖書の物語を牧師はただ語っていたに過ぎないわけですけど、なぜ私のことを知ってるのかって、まあ、非常に大きな恐れに打たれて、もう散々反発してきていたのに、コロッと信仰イエスを信じる、私こそ私の救い主だって信じて洗礼を受けたっていう話をこう伺う機会がありました。主イエスが今私と共にいる、私に出会ってくださった、目の前におられる、そうとしか思えない御言葉を私たちに語りかけてくださった、このタイミングで こういう出来事があるのか、こういう言葉が語りかけられるのか、そういうことを忘れがたい経験として私たちも体験することがあります。でそれは重要ですよね。私たちの原体験として信仰の本当に大事な経験だと思います。だけどもガラテヤの人たちはあれほどのことを体験しながらも他の福音に乗り換えようとしてしまった、パウロに言われるわけですね。だからパウロは聞くわけです。あなた方に一つだけ確かめたい、あれもこれも確かめたい、確認したいってことじゃないんです。一点だけ確認したい、でも根本ですよね。もう急所、もうそこだけ、一点だけあなたたちに聞きたい。あなた方が霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですかって聞くんです。あなた方が霊を受ける、つまり神の力を受ける、あなたが神様に作られてあなたらしく生き生きと生きていく力、そういうものをいただいたのはあなたが立法を行ったからか、それともキリストの十字架の福音を信じたからか、そのことだけあなた方に確かめたい。あなた方はその力をどこから得たのか。福音を聞いたからでしょう。聞いて信じたからでしょう。だけども、あなた方に、5節で、あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか、それともあなた方が福音を聞いたから、聞いて信じたからですか、同じように問うわけですね。福音を聞いてそれを信じてあなたは霊を受けた、神様からの力をいただいた、にもかかわらずその律法を行う、その肉によって仕上げる必要があるということはどういうことかというふうにパウロは問うんですよね。これ肉によって仕上げる、具体的にはこの状況の中では割礼を施すっていうことが、あったわけですね。あれもこれもの立法って当然あるんですけど、具体的に一個大きなことは割礼の問題があったわけです。生まれて8日目に男子が包皮を切り取る、それはもう神の子としての印、大事な印だったわけですね。選びの民の契約の印だったわけです。だけど異邦人クリスチャンたちにはそんな習慣もないし、割礼なんてなかったわけですね。みんな洗礼を受けていったわけです。だけど洗礼もいい、だけどやっぱり異邦人も同じようにユダヤ人のうち割礼を受けなければ本当の意味に神の民にならないんじゃないか、神の子として認められないんじゃないか、キリストの十字架も大事だけども割礼も大事だろう、そういうふうに言ってですね、パウロが述べ伝えた後にそのガラテヤ地方に入ってきた、ユダヤ人宣教師、宣教者たちがやっぱりこう語っていったわけですよね。でそれは大きな力を持ったし、やっぱり長い歴史、先民意識、ナショナリズム、いろんな要素がこう絡みついて、キリストの十字架によって新しい時が始まったっていう、このメッセージがですね、受け止めるにはやっぱこう大きなつまずきがあったっていうことなんですね。ある意味ではこう律法を行ってそれを守った者が選ばれて、律法を守らない者は救われないっていう、この構図は分かりやすいですよね。律法に行えば神様が祝してくれて私たちを認め、律法を行わなければ神は私たちを呪い見捨てられる、そういうこう何ていうんですかね、ギブアンドテイクじゃないけど、何かをしたら何かを得る、そういう世界っていうのは、でも単にユダヤの律法主義社会だけじゃなくて私たちの多くのところでそういうこう習慣というか価値観というか身についてるんだと思うんです。でそれは私たちが人を評価するときもそうだし、自分自身を評価するときにも、これだけ自分ができたから人に認められるとか、そういう形で自分を判断し人を判断していく、 ある種のこう立法主義的社会というのは単にガラテヤの諸教会のクリスチャンの問題ではなくて、今を生きる私たちの中にも蔓延としている価値観ではないかなというふうに思います。でそういう中でその信仰っていうことも、何か神様に対してしていなければ神に私は認められない、こんな私では神様を愛してくれない、そういう信仰に捉えられていってしまう。だけど福音、良き知らせっていうものは違うわけですよね。神の前に何の誇るものなど持っていない、だけどもその私を神様は良しとしてくださる。私は何か神の前に誇るべきもの、愛されて当然こんなことしましたよっていうものを持っているから神が愛してくれる、持ってないから愛してくれない、それは神の愛ではないわけですね。持っていようと持っていないと神はあなたを愛してくださっている。それはただキリストの十字架によって私たちに与えられた一方的な恵みである、それが福音なわけですよね。良い知らせなんだ。なんか私たちがやったから手にするっていうのは全然いい知らせじゃないんですね。ある分では私たちが日常的にやってる当たり前のこと、何もできていない、何もしていない、そういう力さえない、だけどあなたを神は認め、許し、愛している、義としている、認めている、それがキリストの十字架によって私たちに示され、与えられた出来事。パウロはローマ書の5章8節で、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたというとても有名な言葉を記しています。私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのために命を投げ出してくださった、そこに神の愛というものはすでに示されているのだ。私たちが罪人であったときに神が私たちを愛し一人を送ってくださった、この神様の愛こそ良き知らせなわけですよね。福音なわけです。まあ、そういうこと、先週朝山先生が剣道58周年の説教をしてくださいました。1時間にわたる説教でね、どこに落着するんだろうかと聞いておりましたけども、でも先生が語られたのはその福音だったと思います。ジーザスラブズミ、ね、聖書はそのことを私たちに告げてる、非常にシンプルなものだ、それが福音なわけですよね。で、まあ、シュワレ・ワイスもそうですけども、何年か前のオープンチャーチだったかな、生野ちゃんが証しをする時間があって、で彼女が好きな賛美歌としてですね、一個教えてその場で歌ったのが、良い子になれない私でも神様は愛してくださるってイエス様のお言葉っていう、まあ、古い僕らが子供の時から歌ってる賛美歌がありますよね。良い子になれない私でも神様は愛してくださるってイエス様の言葉、これは福音なんですよね。あなたいい子だから偉いね、神様の子だね、それは立法の世界なんですね。良い子になれない私でも神様愛してくださってるってイエス様の言葉だよ、それは私たちに告げられた福音の言葉ですね。それなのに、それを聞いて信じたのに、なんで割礼も必要かな、割礼してない私はダメかな、そういうふうに戻ってしまうのか。先週うちの三広がですね、もうずいぶん前のことになりますけど、優子にバレンタインデーのお返しを要求してるんですよね何ヶ月経ってんの。私はちなみに1ヶ月遅れぐらいで返しました優子に、まあ、じゃれ合いながらね、そういう姿見てるのかわいいなと思いますけど、バレンタインを早くお返し買ってきてよというふうに、ただ優子はのらりくらりと交わしているわけですね。そしたら三広が、 もうこんなんだったら作んなきゃよかったよっていうふうにもう見切ろうとしたら一生懸命大きなの特別バージョンみたいで、しかも見返りを求めながら作ったんだけど見返りが返ってこない。そしたら妻が兄ちゃん見返りを求めないのが愛だよ。まあなんともまあねえ、のしをつけて自分にこう見返りを求めないのが愛であって、まあ、私たちたわいもなく言いますけども、でも神様の愛はまさにそうなんですよね。見返り求めないんです神様。だけど私たちは勝手に神様はなんか私たち見返りを必要としてんじゃないかって、なんかそれがないと神様は私愛してくれないんじゃないかって恐れて不安になってる。福音っていうのは何かをしてくれたから見返りとして神様がくださるものじゃないんです。神様の愛っていうのは私たちが何かしたからプレゼントしてくれるもんじゃないんです。私たちは何もできないかもしれないけども、まだ罪人であったとき神様なんかに従えないものなんだけど、そのものを愛してくださった、キリストの十字架を持って示してくださった、何度も何度も何度も神様を裏切ってしまい従えない、罪を数えたら誰も神の前に立ち得ない、そういう私たちに一人子の命を与えてくださった、そこに神の愛があるということです。それを聞いて信じるっていうことにあなた方は力を得たんじゃないのか、霊をいただいたんじゃないのか、神の生きる力というものをあなたたちは得たのではないのか。それなのになぜもう一度肉によって仕上げようとするのか。バカ者、なんと物分かりの悪い国たち、望み教会の人たちだって、まあ、パウロは言ってませんけども、そういうふうに私たちは問われるんですよ。それだけね、立法の力っていうのは必要なんです。強いんですよ、私たちを縛りつけてくるんです。そういう社会の中で生きている中でどうしても私たちは何かをするしなければいけないということを神の前にまでなお持ち出してしまうものなんですね。それはなんと愚かなことだって、キリストの十字架を無駄にするのか、神の恵みを無にするのか。ああ物分かりの悪いガラテヤの人たちよ、割礼を受ける、立法によって神によ認めてもらう、なんか私たちの行いによって神に認めていただこうとするその立法主義っていうものは結局は私に根拠を持つことなんですよね。私次第だっていうことでしょ。私に保証を求めて生きる生き方なんですよ。神に認められるのも、ある意味それは人に認められるのも私次第だっていう自己責任的なものかもしれないし、私中心主義っていうことができるかもしれない。でもそれ立法主義のなんか正体のような気がするんですよね。神様ではなくて私だ、私をいつも真ん中に置いている、それが結局立法主義の根っこにあるんじゃないかなというふうに思います。でそれは本当に私たちを縛りつけて不自由にするものですよね。今日後半にちょっと飛びましたけども、朗読しなかった21節以下の1ページ飛んでのところの込み出しでは、奴隷ではなく神の子であるっていう込み出しがついてるんですよね。奴隷っていう言葉が、ドゥーロス、言葉が使われています。23節のところには、私たちは立法の下で監視されてるっていう言葉も使われている。だけども信仰が現れたっていうんですよね。信仰が現れる前には私たちは立法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして立法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。で、まあ、ここで信仰っていう言葉が、まあ、繰り返し訳されていますけども、まあ、ピスティスっていう言葉。でこれはまあ真実だったりとか、まあ、信頼とか、そういうふうにこう訳される言葉なんですね。でちょうど先週、 牧師会の研修会があって、この新しい聖書協会共同訳の、まあ、翻訳について、まあ、学びをするっていう時間を持ちました。まあ、勝木先生が新約聖書を担当してくださって、私たち学びを深めたんですけども、この、まあ、いろんなお話があるんですけど、一つ大きな特徴としてですね、この今日の箇所にもある、例えば22節のところに、神の約束がキリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでしたっていう、まあ、キリストへの信仰っていう言葉が出てきますね。これ結構大事な、ガラテヤ書の中では中心的な言葉ですよね。ローマ書なんかでもキリストへの信仰によって私たちは義とされるっていう、そのキリストへの信仰っていうものがよく語られますけども、この新しい聖書の翻訳はそこをですね、キリストの信仰、キリストの真実っていうふうに翻訳するんです。それはもともとの聖書を直訳するとそうなんです、オブなんですね、キリストの信仰。でもキリストへの信仰っていうとまたニュアンスが違いますよね。私たちがキリストに対する信仰っていうのと、キリストの信仰そのもの、でもこれは翻訳上両方の意味が取れる言葉なんですね。二つの意味を持つ言葉なんです。ただ私たちはずっとキリストへの信仰っていうふうにこうしてきて、私たちがキリストをこう信じるっていう側でこう訳してきたわけだけども、パウロの言っているその福音の理解においては、その真実っていう中にはキリストの信仰、キリストの真実によって私たちが義とされるっていうことは大事な要素としてあるっていうことはずっと言われてきていることなんです。そうじゃないと結局じゃあ義とされるっていうのを私たちの信仰次第なのかっていう話になるわけですよね。私たちの信仰がどうであるから私たちが神様に正しく認められる、ちょっと説明っぽくなっちゃいますけども、だけどパウロが言っていることはもっとラディカルで、もうあのキリストの十字架、その出来事、その真実によってすでに私たちは義とされたのだ、それはもう私たちの信仰の前に神様がそれを行ってくださった、真実を示してくださった、それがこう私たちを義とするんだ。これとても大事なことだと思うんですね。キリストのその真実によって、キリストの神に対する信仰によって正しくあれない私たちが神の前で義とされている、神のことをされている。だからこのキリストの真実が、キリストの信仰がもう表されたので、私たちはもう律法という養育係のものにはいない、そういうところに私たちはもう閉じ込められてないんだ。そのことで私たちが神の子であるのかそうではないのかというところに恐れることはない、もうキリストの真実が示されたのだから、そういうふうにパウロは語っているんだと思います。で、そのキリストの真実に対して私たちが信頼していく、それが信仰だってことだと思うんです。キリストの真実によって私たちが義とされている、そのことを信じるっていうこと、それがキリストへの信仰、私たちの信仰っていうことではないかなと思うんです。私たちの信仰の度合いによって神の前に義とされるか義とされないかっていう話ではない、キリストの真実によって義とされてるということを信じるっていう、とても大事なところだなっていうふうに思いますし、福音を考えていく上で重要なところだと思います。で、このキリストが私たちの主になられた以上に、以上私たちが死ぬまでこう神に従えない、どうしようもないものであったとしても、キリストのゆえに私たちはこう義とされている、まあ、実際私たちそういうふうにしか生きられないですよね。神の前に誠実に生きようとするならば、本当に私たちが神の前に誇ること、こんなことやってますって見せびらかして生きることなんてことはできない。だけども私たちは恐れることはないのだ。キリストによって私たちは神のことをされている。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キ キリストイエスにおいて一つだからです。キリストを信じるっていうことは、私たちはこう律法を守って神に従っているんだ、神に認められているんだっていう、ある分だおごり高ぶり傲慢、それを打ち壊されることであるし、また同時にそのキリストを信じるっていうことは、私は律法を守ってないから神に認められてない、神に見捨てられてしまってるんではないか、そういう恐れからも解放されるっていうことです。まあ、ルターっていう人の言葉を借りれば、私たちは許された罪人として喜びを持って生きることができるっていうことなんですよね。つまり私たちができるとかできないとか、まあ、そういう世界を超えて、キリストがキリストによって私たちをすでに神の子として生かしてくださっている世界に私たちを置いてくださったっていう、それが福音っていうことだと思います。すでにキリストを置き、そして私たちをキリストにおいて一つにしてくださっている、でそれは皆なんですよね。キリストをつなげられているもの皆、洗礼を受けて割礼を受けているから、受けてないからってことではないんですね。神に従えているから、揺るぎない信仰を持っているから、聖書を毎日読んでいるから、熱心に礼拝来ているから、祈っているから、人を愛せているから、そうではないんです。もうキリストに結ばれている皆、一人と欠けることなく、あなた方は神の子なのだ、そういうふうにこう告げられているわけです。でそこには奴隷のもの、自由なもの、社会的な身分であったり、男であったり女であったり、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、そういう国を超え、国にとらわれるものでもない、とても大事なことだと思いますね。当時だって神のことされるのはユダヤ人男性っていう世界だったわけでしょ。もう結構ラディカルなことですよね。これそういうものを超えて、すべてのものがキリストにつなげられて神のことされているのだっていう、そこを離れてはいけないっていうふうに語られているわけです。かつて鈴木正久っていう先生がおりました。私はまあお会いしたことない古い先生ですけども、たまたまその先生の説教集を読んでいてですね、このちょうどこのガラテヤ書の説教の中で、一つ面白い例えを先生がされているんですね。今日子どもたちの礼拝の中では、直子姉妹がお猿さんにしがみつく子どもと、猫が、子猫がこう加えられてこう歩い連れられていくっていう写真を見せながら、今日の箇所をイラストレーションしてくれて、とてもそれはそれで面白かったんですけども、その鈴木先生はですね、飛行機に乗るっていうお話をするんですね。この説教の箇所 で私たちは体重が重いから空を飛ぶことはできないって思うことはないわけです。誰でも飛行機に乗れば空を飛べるっていうふうに言うわけですね。飛行機に乗っちゃえば体重が重いから、軽いからとか、まあ、そんな差なんていうのは全くなくて、空を飛べる。同じように私たちはこう罪のしがらみの中で、その重荷の中でこう苦しんでいるから、その重荷でまつわりついているから、とても神の子として祝福された生活はできない、そう考える必要なんてのは全くないのです。そういうふうに語るわけですね。キリストは力強い神の恵みの飛行機ですっていうふうに表現する。キリストは力強い神の恵みの飛行機です。でちょうどその説教の準備しながら、直美さんとメールのちょっとやり取りしてたんで、あ、なんかいい例えだなと思いながら、あ、飛行機に乗るっていうのはなんかこういいなっていうふうに思ったんですね。キリストに乗る、この私を主の御国へ、主の祝福のもとへ運んでいく力を持っています。信仰とはこの飛行機にとにかく乗り込むことですっていうふうにこう語られている説教があってですね、で私自身が洗礼を受けたときに一つ例えられたお話が新幹線に乗るって話だったんですね。 だからなんかそれと響き合って、あの飛行機に乗るっていうことと、その自分が、あ、そうか、知ってるだけじゃダメなんだな、それにこう乗り込んでいく、そういう、こう一歩が必要なんだなと思いながら信仰の決断をしたので、あ、キリストに乗るっていう、その飛行機に乗るっていうそのお話がですね、非常にこうイメージ豊かに迫ってきたんですね。実際に乗るったってどういうふうに乗るのよっていうふうに、あのイエス様がね、飛行機の格好してるわけでもないわけですけど、でもやっぱりイメージの世界ですよね。そういう部分で本当にキリストによって生かされて、つながって生きていくときに、本当に大空を羽ばたいて生きていくことのできる、なんか閉じ込められて狭く小さく不安の中で生きるんではなくて、本当に手を広げて大空を飛び上がっていくように、私たちは自由に生きることができる。それはキリストに乗って、キリストについて、キリストにつなげられて生きていく神のこの生き方だ。そういうこうキリスト者の自由、生き生きとしたこう世界というものを、その飛行機に乗るっていう、空を飛んでいくイメージの中で私自身はこう得ました。ではキリスト者、私たちクリスチャン、キリスト者っていうのは、もっと優雅に、もっと大胆に神のことされていることを喜んでいいんじゃないですかね。なんか結構クリスチャンたち、こんな私の信仰って、そういう話いっぱい聞きますよね。それはまあ真面目でとても大事なんですよ。それはすごく大事な切実な問題だと思うんですけど、でもいつまで経ってもこんな私じゃダメだって言っている、こんな信仰じゃダメだって、それ結構勘違いしてんじゃないのっていう、ものすごい自己卑下であると同時に、ものすごい傲慢な態度じゃないでしょうかね。結局自分次第だと思ってるからでしょう。でそうじゃなくて、もうこの私は神のことされてるんですよ、それはなんて嬉しいことなんでしょうかって、そうやって私たちは信仰の証を立てることはできないものでしょうかね。なんかそうすると、なんかものすごい傲慢になっちゃうんじゃないかしらって心配するかもしれませんけど、多少私たちは傲慢になるぐらい神様のことされているのを喜ぶことを表現してもいいかもしれないですよね。なんかこう、信仰を持ってもダメだダメだって言ってたら、そこに何の喜びが、何の力があるんでしょうね。こんなものがね、神によって神のことされてるんですよ、なんて嬉しいことでしょう、なんて素敵なことでしょう、なんと力強いことでしょう、そういう証をもっと大胆にしていけたらいいなって思いますよね。だから教会いつまでたってもなんか立派な人しか来れないとか、教会行ってもダメダメダメダメって、あんな真面目な人がまだまだダメダメ言ってるなんて何の、僕自身もそういう傾向ありますけど、なんか魅力ないですよね。やっぱこんなものがでも神のことされてるんだって、嬉しいですよって、そういうことをなんかこう出会う人に証しできる教会であったらいいなって思うし、今週ね、ちょうどパラソル1スペシャル、天気がまたまた心配ですねだけどまた新しい出会いの中で、なんか押し付けがましくなくそう、神に会って生きる喜びを本当にこう伝えられる場になったらいいなって思います。もちろん真摯に私たちは主に従いたい、そこに悔い改めの祈りがある、聖書に親しんでいきたい、いろんなそういうものはありますけども、でも神の子であるっていうことの根本的な喜びを、洗礼を受けて与えられた恵みを分かち合うものでありたいと思います。私たちはすでにキリストを着させていただいているものなんです。私たちの内側はどうであれ、いろんなものがありますよ。だけどキリストにおいて私たちはそれを覆われたと、あの罪を犯してしまったアダムとエバが神の前に隠れていたときに、神が腰を覆ってくれたと、一番恥ずかしい部分を神は覆い隠してくれたと。それと同じようにキリストを着ることによって、本当に私たちのどうしようもない、神にも従えない、そういうものをキリストによって包み隠して、隠すというか覆ってくださった、そういう恵みを与えてくださり、それはもう神の前の礼服なわけですよ。キリストを着るっていうことは、もう神の前に私たちは礼服を着てるっていうことですよね。だから何の恐れることもない、神の前に恵みの座に大胆に近づこうではないか、ヘブライ人の手紙の著者も語りましたね。もっと大胆に、私たちは許された罪人だ、でも神の前に義とされてる神の子なのだ、 その喜びを明かしながら、今週1週間神の子として、神の愛の中で生きるものでありたいと思います。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。私たちが神様の憐れみによって、私たちが神の子とされたこと、心から感謝いたします。国を超え、性別を超え、身分を超えて、私たち一人一人があなたの前で新しい存在とされたことを感謝します。どうぞ神の子として、この一週間、喜びのうちに、あなたの愛のうちに歩んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。